はですね、まあ、コロナウイルスがですね、東京とかですね、非常に今もう大都会がですね、非常にその人数がですね、まあ、東京の方が昨日60何名とかって言われてるんですけど、非常にこれはですね、これから非常にまあ長期戦になるようなことですね、日本の総理大臣は何かこう語っておりましたけども、まあですね、まあ愛なんですね、状況じゃなくて、それがちょっと長引く可能性が出てきているということですから、非常にやはりあの私たちもですね、皆さんもそうですけども、きちんとですね、特にあの熊本の方ではですね、3人ぐらいの発表が出たりしてですね、あの南九州3県以上ではもうちょっとできないということですね、言うとしますので、もう自分自身のですね、体に対することをきちんと管理してください、皆さんがですね、せき込まないとか、ちゃんとですね、まあ、マスクして、そして自分も受けない、相手にもですね、受けないということ、もう基本的なことをですね、しておかないとですね、自分は大丈夫だからということじゃなくて、周りにですね、影響が出ますので、きちんとですね、そういう最低のラインのことはですね、きちんと自分自身がですね、まあ、守られていくこともありますし、また相手の方をですね、やはりそういうことで守らなきゃならないということもありますので、ですね、注意深くですね、自分自身のことをですね、手洗いとかうがいとか、まあ、最小限度のですね、ことはきちんとですね、してやらないとですね、いろんなことがですね、出てきたときですね、いろいろとこう困難したりするということが出てきますので、よくよくですね、気をつけていただきたいと思います。非常にこれから日本のですね、そういう国自体もですね、今までかつてないですね、本当にこの状況が起こっているんですね。私もオイルショックですね、24歳ぐらいの時にオイルショックということがあったんですね。その時トイレットペーパーとかですね、そういうことがあって、で仕事がなくてですね、もう本当にこう8時間労働がですね、3時ぐらいまで終わって何ヶ月間ですね、そういう状況がですね、起こったんですね。非常にそういう時はですね、本当にこう、まあ独身だったからですね、給料少々下がってもですね、まあなんとか自分自身がですね、食べれば良い状態だったんですけど、まあ今回のですね、コロナウイルスがですね、そういう状況の時と若干違うんですね。ウイルスですから、このウイルスによってですね、物が動かないとかですね、人が動かない、物流が動かないとか、まあいろんなことがですね、起こってですね、今まで以上にですね、厳しい状況がですね、出てくる可能性があるようなこともですね、言われています。本当に私たちもですね、神様はこのことのために祈りなさいと言われていますからですね、真剣にですね、祈って、神様の本当に、守りがですね、与えられていくようにですね、備えをしていただきたいと思います。そのことを覚えてですね、先ほど司会者の方に読んでいただきました、第一サムエル記ですね、第一サムエル記の15章の1節から3節と22、23を中心にですね、見ていきたいと思いますけれども、このサムエル記の第一、15章のですね、3節にはですね、預言者ですね、サムエルを通してこのサウルにですね、神様が語られたわけですね。今行ってアマレクを打ち、そのすべてのものを征服せよ。容赦してはならない。男も女も子供も血の犬も牛も羊もラクダも殺せということですね。これが預言者サムエルを通してサウルにですね、語られた言葉だったんですね。で、この言葉を、まあ、サウルはですね、預言者サムエルを通して聞いて、そしてアマレクをですね、撃つために出かけるわけですね。まあその辺までは良かったですね。神さん言われたことにですね、従って、そしてですね、歩兵とかまたですね、兵士などをですね、集めて、そしてアマレクに対してですね、戦いに行ったわけなんですね。そうしているうちにですね、サウルはですね、8節からですね、アマレク人の王アガグを生け捕りにし、その民を残らず剣の刃で征絶したということですね。で、神様が言われているですね、全てのですね、ものを容赦してはならない。男も女も子供も血のみごも牛も羊もラクダも殺せというわけですから、たとえ王であったとしてもですね、征絶しなさいと言われたら成立しなければいけないんですね。そして9節ですね、しかしサウルと彼の民はアガグと恐れに殺 肥えた羊や牛の最も良いものを、子羊と全ての最も良いものを惜しみ、これを聖絶することを好まず、ただつまらない値打ちのないものだけを聖絶したということですね。まあこの8節9節を見るとですね、神様の言われた言葉とぶつかるわけですよね。聖絶せよと言われたようにですね、人間もですね、全ての容赦してはならない、羊も牛もラクダもですね、皆殺せと言われたわけですけども、しかしサウロの考え方はですね、このアマレキ人の王アガグを生き取りし、そして肥えた羊や牛の最も良いものをですね、彼はですね、精通しないで、そしてつまらないというかですね、まあ痩せこけたですね、そういう羊とか牛とかですね、ラクダなどをですね、精通したということですね。このことを通してですね、このサウルの考え方がですね、こう出てきてるわけですね。で、この聖絶せよということはですね、良いものでも悪いものでですね、皆ですね、聖絶しなければならないんですね。もったいないとかですね、まあ人間ですからですね、もったいないとか、そしてこう惜しんだりですね、まあそういうことがあるわけですね。しかし神様の言われることはですね、そうではないわけですね。この全てのものをこう聖絶しなさいですからです。たとえ値打ちがあろうとも、値打ちがなかろうともですね、聖絶をしていかなければこうならないということですね。それは神様の言われた言葉にですね、反して、サウルはですね、王様として、この従うということにおいてもですね、正しくこう従うということができなかったわけですね。で、サウルは本当にですね、どうしてそういう彼の中にあるですね、この正しくですね、神の言葉に従えなかったか、また聖絶せよと言われたことに対してですね、聖絶することができなかったというとですね、それはやはりあの彼の中にあるですね、この、肥えた羊や牛の最も良いものを、そして子羊と全ての最も良いものを惜しんだということ、惜しむ、やはり人間の中にやはり惜しむということがありますよね。まあ、私はあの最初ですね、初期の頃あの教会ですね、探し求めていたんですね、27歳の時ですね。でその時どこの教会に行ったらいいかなということですね、いろいろとあったんですけど、当時私は埼玉県の秩父市の方におったんですけども、まあ何か所かですね行ったんですけども、まあちょっとあの教会この教会ではないなと思ってですね、兄にですね電話したんですね。ただ当時あの100万人の福音というですね、今もあると思うんですけど、その小冊子がですねの中で、あの埼玉県の寄居町というところに、まあ、教会があったんですね。まあそこにこう電話してですね、ちょうど4月ぐらいだったんですけど、まあ、3月の終わりか4月ぐらいにですね行き始めたんですけど、まあそこにこう礼拝に行き始めていたんですね。それでまあ礼拝ですから、まあ献金したりいろいろとして、そしてまああの会計の人がですね、私にこの献金袋をですねくれたんですね。これ何ですかって言ったらですね、月定献金ですって言われたんです。で、月定献金って何ですかって言ったらですね、まあ月でですね、いくらか毎月ですね、あの捧げるだけの、あの献金をですね、この中に入れて、そういった金額を入れて、この礼拝の中で捧げてくださいと言われたんですね。で、月定献金って名前もですね、あまり記憶がなかったです。まあ、一応あの兄にですね、連絡したんですね。月定献金ってどういう意味で、いや、月定献金ということはないよ。十一献金だよと言われてですね。で、この十一献金ということで、で、あの、教会で十一じゃなくて、月定献金を、まあ当時ですね、その福井派の教会の中でもですね、まあ、あの、されていたわけですね。で、やはりあの、聖書は月定献金ではなくて、きちんとですね、十分の一、ですね、神様のものを盗んでいるですね、神の神にまた十一献金をですねきちんと下げなさいという、やはりあの十一は十一としてきちんと教会がですね正しくこのクリスチャンにですねきちんとこの教えていなかったら、これは問題になるわけですよね。クリスチャンだったらそれはもう楽でいいですよね。惜しんでですね、ああ十分の一やするよりも月定献金やったら、ああこれぐらいしとけばいいかなというような形で決定献金とかされるためのためにですね、 それはですね、大きな問題となってくるわけですね。私はその時に、当時ですね、私の給料は大体10万ぐらいだったからですね、1万円ですね。まあ、私は重視とか献金でつまずいたことはないんですね。まあ、自分が遊びを受けていたからですね、そのお金に対してもですね、本当にこうあまりですね、重視とかそういう献金とかいうことに一度もですね、つまずいたことはないんですね。たとえ厳しい時で失業中という時にずっとですね、この神様のものをですね、正しくこのお返ししていたわけですね。でやはり聖書が言ってる、また神の言葉に対してサウルをですね、自分の捉え方、見方、考え方で聖絶性ということに対してですね、惜しんだり、またこのもったいないとかですね、やはりそういうものはですね、やはり出てきてるわけですね。もったいない、惜しいとかですね、これは私たちの人生にもですね、神様の働きをするときにもそういうことというのは出てくるんですね。もったいない、惜しいとか、これだけしなきゃいけないとか、いやもったいないとかですね、思うことがあるんですね。しかし私たちはですね、神様にですね、やはり語られたならば、それをですね、正しくですね、神様に従うということですね。やはりそういうですね、クリスチャン生活の中でもそういう本当にですね、重視とか作業もというのはですね、一つの大きな、まあ、理解 している人、していない人というのは多分いると思うんですね。どうしてそこまでしなければいけないんだろうかとかですね、生活ができないのにどうしていうようなことも起こったりしてですね、そういうことというのは起こっていくんですが、しかし私たちがですね、たとえ厳しくても大変でもですね、そのことをこう従っていくときにですね、神様は祝福してくださるんですね。私は当時秩父市からですね、与理町という教会ですね、まあ電車ですね、秩父鉄道という電車で、まあ正確には覚えていません、片道370円ぐらいだったと思ったんですね。40分か45分がかかってですね、そして週に2回ですね、日曜日と木曜日ですね、ずっと行ってたんですね。で私は当時ですね、まだ独身だったから、そして1年ぐらいしてこの結婚するようになってからですね、で会社の社長にですねお話ししたんですね。いや今度結婚しますので、今の給料じゃちょっと厳しいから給料上げてもらえませんかってですね、私人生の中でですね、28歳の時ですね、初めてですね、その時に、言ったんですね。そうしたらいろんな形でですね、まあ役職手当をですね、つけてもらって、そしてですね、まあ結婚をするようになったんですね。でそれからですね、ちょうど2年間ぐらいですね、その会社で、まあいたんですね。それはもう最終的には四国のに帰らなきゃいけないということで、そして一生懸命ですね、そこで働いて、最終的にはですね、最初独身の時は10万ぐらいだったので、約20万近くのですね、給料をですね、もらえるようになって、そして夫婦でですね、交通費でも結構ですね、週に2回、電車で帰っていましたから、結構電車代とかもかかったんですけど、しかし神様はですね、本当に、そういう神様のですね、言葉に従って行った時ですね、本当に祝福されたんですね。結婚式の時もそうだったですね。私もお金がなくてですね、大変な中で、ありましたけども、まあ結婚式もですね、神様の恵みによってですね、多くのですね、お祝いとか、またいろんな形でですね、結婚式もしてもらったりしてですね、多くの恵みと祝福をこう受けたんですね。それは本当にですね、たとえ厳しくてもその時にですね、きちんとこの捧げてほしい、もったいないとか、そういうですね、ことを持っていると神のですね、御言葉とやはりこのズレが来てしまうということですね。でズレが来てしまうと聞き従うというこの歩み、また神様の言葉にですね、ズレが生じていく。そうしたら神の祝福とか恵みというのはですね、十分に受けることができなくなってしまうということですね。でサウルはそのようなですね、自分は王様だからということで、自分の考えでですね、聖絶するものをですね、惜しんだり、また値打ちのないものだけをですね、聖絶してしまったということですね。そのことを通して、この22節にもありますけれども、するとサムエルは言った、 主は主の御声に聞き従うことほどに全身の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることは王室の死亡に勝る。まことに背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので主もあなたを老いから退けたということですね。で、神様がイスラエルの王としてですね、サウルを立ててくださったわけですね。しかしサウルはその神様のですね、言葉を退けたわけですね。そして自分の考えでことをこう成してしまったということですね。で、それは非常に聖書で言うならばですね、この主は主の御声に従うことに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれたろうか。従わないことはですね、たとえそのような全焼の生贄とかそういうものを捧げたとしても神様は喜ばれないということ。神様が喜ばれるのは神の言葉に言ったことに従うことがですね、最も神様が喜ばれることであり、またそのことを通してですね、神様は祝福してくださるわけですね。で、誠に背くことは占いの罪ですね。背くこと、神の言われたことを背いてしまう、それは占いの罪。従わないことは偶像礼拝の罪ですから、まあ偶像礼拝の罪というのは非常に重いんですね。まあ聖書の中にいろいろ、まあ、罪はですね、まあいろいろとあるわけですけども、いや特に偶像礼拝の罪というのはですね、重いんですね。で、死に祝福されていかない、そういうことというのはですね、あるわけですね。で、そのサウルはやはりこういうですね、物とかそういうものにですね、どうしてやはりあの正しくですね、この御心を行えなかったかというと、やはり自分の中にあるそういうですね、そういう、まあ、もったいない惜しむ、またですね、そこまでしなくてはいいんじゃないかというのは、やはりそういうですね、ものというのがこうサウルの心にあったわけですね。これは私たちもよくよくやはりこの気をつけていかなきゃいけないのは、やはりこのことなんですね。やはり神のものは神の前に私たちはきちんと正しく従っていかなきゃいけない。なすべきことはきちんとしていかないとですね、人間的にいいんだ、これでいいんだ、これでいいんだとやってしまうと、本当のですね、祝福とか恵みというのはですね、十分荒らされてこないですね。私たちが本当にこの神様の恵みでですね、従うことを通して、神のですね、御心を行い、従うことを通して受けるべき祝福というのはですね、具体的に私たちの人生、生活の中にですね、荒らされてくるわけですね。で、神様は私たち一人一人をこれからリバイバル、終末のですね、器として用いていこうとしています。その中でやはりこの死に正しく聞き従うという、また御言葉にしっかりと立って、神の言われたことにですね、応答していく。自分の考えはこうだけども、しかし神様はこうだということですね。神の御心は従うということと、あ、これをしなきゃいけないということですね。神様が言われているなら、そのことにですね、たとえ、この大変であったとしてもですね、そのことをこうやっていかないと、本当にですね、神の御言葉の恵みというのはですね、やはりこの受けれるか受けれないかというのはですね、そこから出てくるんですね。で、やはりこの聞き従うという、私たち主の主任国会の中で聞き従うということで、まあ神様いろいろとですね、今語られていますよね。で、パウロ牧師もですね、神様の言われたことにですね、従って、そういったインターネットオンライン礼拝をですね、しなさいと、もう何年前からですね、言われていたんです。もう本当にですね、何度も何度もですね、牧師会やるときですね、インターネットオンライン礼拝とかですね、今本当にこうそれをきちんとやっておきなさいとですね、今こういうですね、コロナウイルスが起こってきたときですね、非常にやはりインターネットオンライン礼拝というのがですね、重要となってきますよね。集まれない人が集まるところにはですね、自制してくださいとですね、国の方からも言われたり、またですね、そういう感染者がですね、もう東京の方ではですね、1日、もうここ何日間からですね、40人とか60人とかいて、もう本当にですね、もう増えていくですね。これは本当にいつ収まるかわからないですよね。まあ、地方のところでもですね、宮崎もそうですし、大分、また熊本、福岡あたりもですね、昨日1人が出たと。まあ、鹿児島もですね、この ロンドン在住の方がですね、帰ってきてですね、そして出てきてしまったということですね。やはりこの海外から帰ってきた人たちがそういうものを持ち帰ってきた上にですね、そういうことがこう起こって、今始まりですけども、これがですね、これからどういう形になるか分かりませんけども、私たちはさらにですね、本当にこうそういうウイルスとかそういうことに目には見えませんからですね、でお互いにそういうですね、あのところには行かないですね、人の集まるところではですね行かないということです。で自分のやはり体がですね、体調が悪かったり、やはりあの亡くなる方は大体ですね、あの年取った方もそうですけど、今若い方でもですね亡くなる方が出てきますよね。やはりあの自分の免疫力が低く下がったり、また体力がですね弱ったりするときに、必ずそういうものをですね受け入れて、そしてあの体がですね弱くなってしまうということも起こってきますからですね、やはり日頃からですね、きちんとですね、自分の体の体調を整えたり、健康管理ですね、やはりあの健康管理をきちんとしておかないとですね、自分だけじゃないですよね、家族におってもですね、そういうことというのは出てきますので、よくよくですねこのコロナウイルスに対してはですね、やはり祈ってですね、最低限ですね、私たちでしなければならないことはきちんと自分の身を守るということですね、備えていく必要があると思うわけですね。で神様に言われたことに従っていく。神様は本当に私たちがですね、さっきこういうことが起こるとはですね誰一人ですね思ってはいなかったわけですね。しかしこういうことがですね、今年の初めから起こり始めてですね、いつ終結するかわからない、日本のオリンピックもまたパラリンピックなどもですね、中止、この鹿児島国内もですねどうなるかわからないですよね。でこれから本当にそういうですね、私たちが恐れさせるものがですね出てきているからですね、よくよくですね気をつけていただきたいと思います。それではお祈りいたします。霊界天のとさま、本当に、聞き従うことを私たちにとって、神様の本当に本当に従うということが本当にあなたの心ですから、私たちがたとえどういう状況の中でも言われたことに対しては正しく従う心、また惜しんだり、神様は本当にそういう心を本当に持ってしまうないように、正しく主の言葉に立って神様の歩みができますように、どうぞ私たちを導いてくださいますようにいたします。今イエス基督によって人々の上に、神様どうぞあなたが助けと力を与えてください、また恵みを荒らし、あなたの本当祝福を豊かに荒らしてくださいますようにいたします。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。それをどうぞ立ちください。ハレルヤ、賛美していきたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎにあがくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。
アーメン。